藤沢歴史探訪、今月は遊行寺と藤沢、門前町として発展した藤沢をテーマにお送りしております。2ヶ月遊行寺宝物館館長の遠山さんに面白い話たくさん聞かせていただいたんですけれども、今週がラストということで、今日もですねよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここまで江ノ島から始まりですね、境内の中にある重要文化財などお話伺ってきたんですけれども、その中に遊行寺はですね、豊臣秀吉や徳川家康といった武将とつながりがあるんですよとお話いただきましたが、このつながりという観点では他にどのようなものがあるのか教えてください。
はい、遊行寺というよりもですね、ちょっと寺宗という形であえてお話をさせていただきますが、この遊行寺を作ったのは鈍海上人という形でご紹介をさせていただきました。そして寺宗という宗門ですと一辺上人というね方のお話をしなければならないわけなんですが、この宗祖である一辺上人はなんともともと武家の出なんですね、はい、そして高野水軍と言いまして、実はこの高野水軍というのは瀬戸内海をある意味牛耳っていた海賊なんです。海賊といってもですね、どちらかというとパイレーツというよりもですね、海の豪族と言っていいでしょうね。なかなか瀬戸内海のですね潮の激しい場所をですね通るのは大変ですので、船頭役をやっていたというふうに考えていただければといいです。その船頭役をやっていた高野水軍の長にまでなっている人なんですよ。ですので実は寺宗一辺上人が全国を遊行する際にですね、いろんなそういう武将の方々とのつながりというのが多いわけなんです。そして考え方としては、すべて真不真、上不上を問わずその札を配るべしと言われているぐらいにですね、念仏札を階層関係なく貴賤問わず分けていたというのが一辺の姿なんですが、そのイメージでどちらかというと庶民の寺宗というイメージが非常に深いんですが、庶民だけではなく武家や公家、皇族までもその魅力に惹かれていたということが遊行寺に残っている資料でわかるんですね。その資料の中、例えば中世の武家ということであれば、皆さんが知ってそうな方々の名前をいくつか、例えばですね、今川義元、まあね、今川家といえばね、この遊行寺にも関係がある徳川家康がですね保護されていた今川家であったり、その今川や徳川と同盟を結んだり争いをしていた武田家、例えばですね武田信玄の書状なども残っているんですね。それ以外にも、例えば関東であれば佐竹家からですね、なんと遊行商人が出ているんです。そしてその佐竹の伝承を見てみると、32代の不幸商人が遊行商人となった時、佐竹の家からですねその重宝の半分をもらって、そして遊行寺を復興しなさいということで多くの財をもらい、そして例えばその領地から好きなだけ材木を切り取ってお寺を作るのもよしですよというふうなことをね言っていたりするわけなんです。そういう武将たちとの多くのつながりというものもあったりするわけなんですね。じゃあ武将だけなのかということになれば、もう一つ公家の世界とのつながり、なんか一辺上人と公家なんか全然つながりがないように思ってしまうかもしれませんが、実はですね和歌を指南するということを寺宗が行っているんです。例えば有名な方、湯和という方がですねいろんな指南書を書いていて、この遊行寺にも残っております。そういう流れでですね、例えば冷泉家、名前は聞いたことあるかもしれませんが、冷泉為和が古今和歌集をわざわざ遊行商人のためにお書きして、 収めていたり、そしてその古今の四大書を収めていたり、いろんな形でつながりがあるんですね。非常に面白いものということであれば、今古今の話が出てきましたが、古今伝授といわれる秘宝がございます。古今和歌集の本質というものを、伝えるがため、実は徳川家康が関係している時代の話でいけば、御用勢天皇と御水の天皇との関わりの際、御用勢天皇から御水の天皇に古今伝授が行われる診断図というものが飛鳥池によって書かれ、遊行寺に収められているんですよ。本来であったら、なんで遊行寺がと思ってしまうような資料まで、いろいろ遊行寺に収められているわけなんですね。
これ教えてもらわないと、そんなに遊行寺が歴史的な重要なものをですね、持っている、収められているというのものをですね、知らないんじゃないかなと思うんですけれども、こういうものって私たち見られたりするんですか？
見れるようにしております。その施設が、私が仕事をしております遊行寺宝物館という美術博物館になるわけなんですね。お寺の宝物館というイメージをいたしますと、常に同じものがあってお寺の紹介をしているというイメージがあるかもしれませんが、当館はすべて企画展のみでいろんな展覧会を年間5回行っております。もちろん遊行寺の歴史の展示も行いますし、それ以外美術の、それこそ洋画の展覧会をやったり、日本画の展覧会もやるんですね。そういう中で一つテーマを決めた展覧会ということが何度も行われてきております。今回お話ししている中で小栗のお話をしましたが、小栗伝説の展覧会をやってみたり、そして例えば先ほど言いました武家の交流ということであれば、交流史をテーマにした展覧会なども行っております。そういう中で、例えばですね、今年の夏になりますが、期間は7月の12日から9月の15日までを予定しておりますが、交流の記録というタイトルで、先ほどお話ししたような中世文書、そして近世文書を中心として遊行寺の歴史を紐解いてきた、その資料の実物を一気に皆様にお披露目をする展覧会を今企画をしております。その中で徳川家康が勃興したと書かれている宇賀神社、それが書かれた書状であったり、家康が徳川姓を名乗る時に使ったといわれる新田の系譜を写したものであったり、武田信玄や今川義元の本人が書いた原書の書状であったり、そしてですね、南北朝時代から続く歴代天皇の臨時であったり、いろんな古文書類がたくさん出ますので、お好きな方は楽しんでいただける展示となろうかと思います。ぜひご覧になっていただければと思います。
遊行寺と藤沢の関わりのこのお話を聞いたからこそ、これから行われます企画展の展示楽しめるんじゃないかなと思います。貴重な資料、実物見て楽しんでいただきたいなと思います。2ヶ月にわたりまして、遊行寺と藤沢、門前町として発展した藤沢をテーマに、遠山館長にお話伺ってきました。遊行寺の知識もですね、たくさん教えていただきましたので、聞いている皆さん楽しかったんじゃないかなと思います。お話伺ったのは遊行寺宝物館遠山館長でした。館長、2ヶ月にわたりですね、素敵なお話ありがとうございました。
ありがとうございました。